週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、日経トレンディはね、この番組でもよく取り上げる通信料金の節約についての話題です。 iPhone5 の登場によってね、一気に状況が変わってきました。
本当変わりましたね。
うん、今週は最新の情報をご紹介します。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週はまだまだ下がる通信料金と題してお届けします。スマートフォン、そしてモバイル通信、自宅の固定回線といったようにね、便利になればなるほど通信料金の支払いっていうのが増えてますよね。
増えますね。
皆さんね、頭痛いところですよね。はいはい、ところがね、今爆発的に増えるスマートフォンユーザーをめぐって、キャリア同士の争奪戦が加熱していて、料金プランが激変してるんですね。はい、今どの組み合わせが安いのか、実際の使い勝手はどうなのか、最もお得に使える方法というのを探ってみました。
番組ではですね、いくつかの観点から通信料金節約の技をご紹介します。はい、最初はスマートフォンで通信料金を下げる技ということなんですが、はい、まず何といっても皆さんが知りたいのは iPhone5 とその通信料金だと思います。はい、9月14日に予約受付が始まって、21日からデリバリーが始まった iPhone5、今回も KDDI とソフトバンクモバイルの2つのキャリアが取り扱います。これに合わせて両社とも iPhone5 の料金プランというのを発表していますよね。
そうですね、これが本当にどういうふうになるのか皆さん注目だったと思うんですけれども、iPhone5 初日の14日だけで世界でなんと200万台以上が予約されたということなんですよね。
信じられないですよね。1日で200万台とか
ね、どういう数字なんでしょうねということなんですが、料金プランを見てみると、新規でね、2年契約をした場合の月額料金というのは6755円です。これはね、ソフトバンクも au も同じなんですね。
ですよね。
はい、基本使用料が980円、メールやウェブの使用料が315円、そしてパケット定額料が5460円という内訳も同じなんですね。
この基本使用料に関して言うと、 au の iPhone は新しい LTE プランのみが選択可能という形になります。1時から21時までの au 宛ての国内通話は無料で、それ以外の通話料は30秒あたり21円ということになっていまして、これはソフトバンクのホワイトプラン i とほぼ同じ内容なんですね。
はい、
それからソフトバンクのダブルホワイトに対抗するサービスとして、通話ワイド24というオプションもあったりします。
はい、そしてね、その iPhone5 の注目というのはテザリング機能ですよね。iPhone5 をモバイルルーターとして使えるんですよね。
はい、
で au がテザリングを発表すると、それにソフトバンクが追随するという形で、料金だけではなくてね、機能面でも熱い戦いというのが繰り広げられているんですね。で、au のテザリング機能は本来月額525円の有料オプションなんですけれども、最大2年間まで無料となります。
はい、一方ソフトバンクのテザリングは来年の1月15日にスタートします。月額525円という料金ですとか、最大2年間無料という部分は au と同じです。うん、ちなみに両社とも iPhone5 でテザリングを使う場合、月のパケット通信が 7GB までと上限が定められているのでご注意ください。
はい、
これを超えた場合はその月の月末までは送受信とも最大 128kbps、 かなり遅いですよね。制限されてしまいます。
は
い、
この辺はどちらか一方が有利なプランを発表すると、もう一方がね、すぐに追随するという流れが定着してきましたよね。
ね、
なので各社のプランが出揃うのを待つというのも手かもしれません。
はい、一方 iPhone 勢に対抗する NTT ドコモは10月から新プランを展開します。はい、ドコモの LTE 方式のクロッシーに5000円を切るパケット料金プラン、クロッシーパケ放題ライトが登場するんですね。通話プランのタイプクロッシー2年、それから SP モードと組み合わせると月額6030円になります。
はい、ドコモのスマートフォンユーザーは自分が払っているね、月額の料金を今すぐ確認した方がいいでしょうね。
というのは、
今クロッシーに対応したスマートフォンを使っているユーザーはスタートキャンペーンといったものがね、適用されて、
はい、
通話料金を入れなければ月額料金は6030円の人が多いはずなんですね。
ということは変わらないですよね。
ただしそれも 9月いっぱいまでで、10月にはキャンペーンが終了して、パケット料金は1050円アップ、月額料金の合計は7080円になってしまうんですね。
なるほど、そういうことなんですね、はい、ということはですよ、ちょっと待ってください、うん、電卓出しますね、うん、
はい、
これを新プランのクロッシーパケ放題ライトに変更すればですね、うん、1050円の1年間で 12,600 円が浮く計算になります、うん、
はい、その通りでございます、
はい、
でクロッシーパケ放題ライトは月の通信データ量が 3GB を超えるとね、通信速度が最大 128kbps に制限されるんですね。
あ、今さっきのと同じですね。
はい、同じですね。ただスマホユーザーの7割から8割は 3GB 以内に収まっているということなので、ヘビーユーザーでなければ問題ないはずなんですね。
それから単なる料金プランの変更ではなくて、まあ、MNP、はい、モバイルナンバーポータビリティなども視野に入れて、
はい、
今の電話番号を使いながらキャリアを乗り換えることを検討すると、スマートフォンの月額料金もっと下がる可能性があるそうです、
はい、
ドコモ、au、ソフトバンクの料金を比べてみました。
この場合ね、au のスマートバリューなどが注目です、光回線とのセット割でスマホの利用料金が月1480円割引されるんですよね、うん、スマートバリューの割引はスマホ1台ごとに適用されるので、 au のスマホを持つ家族が多いほど得になるわけですね。
はい、iPhone5 の場合は月額料金は6755円ですから、うん、スマートバリューでの割引後は5275円になるわけですよね、うん、でこの au のスマートバリューに対してソフトバンクでは 4G LTE スマホ BB 割という対抗プランを打ち出しています、うん、このようにですね、固定回線とのセット割引というのもこれから一般化していきそうです。それから両社ともに MNP モバイルナンバーポータビリティを使って乗り換えると最大2年間基本使用料が無料になるキャンペーンがあります。 au は Android それから iPhone5 を対象とした女子割と男子割ですね、
うん、
で一方ソフトバンクは他社から iPhone4S、iPhone5 に乗り換えると基本使用料1年間無料ないし1万円の商品券が選べて、うん、さらにこれに乗り換え割というプランを合わせると基本使用料が最大2年間無料となる仕組みですね。
でこうしたその通信料金の詳細はね、日経トレンディネットの方でも随時ご紹介していきますので、本紙と合わせてチェックしてみてくださいね、
はい、続いてまいりましょう。ここからはモバイルデータ通信の技をご紹介します。外出先の仕事や出張の時に便利なのがモバイルルーターですよね、
はい、
最近ではこのモバイルデータ通信に下り最大 40Mbps 以上と高速なサービスが出揃っているんですが、一方で料金は下がっているんですよね、うん、で先ほど au の iPhone5 はテザリング機能がつくとお話ししたんですけれども、はい、ここではテザリング以外のモバイルデータ通信について見てまいります。
常にモバイルルーターを使っているユーザーならばね、乗り換えれば年間でね最大1万円以上も得することがあるんですね、うん、初めて購入するユーザーも高速タイプの通信サービスを選ぶというのがベストなんですね、
はい、
ただしモバイルデータ通信は通信料金だけで月3000円台後半から6000円台になるので、まあ、できるだけ負担は抑えたいところですけどもね。
ですよね、うん、ではこれから例えば新規加入したりですとか、はい、通信キャリアを変更したりするのであれば、どのサービスを選ぶのがいいんですかね。
まずですね、料金を比べると最も安いのは au と UQ コミュニケーションズの YMAX、
はい、
ソフトバンクのソフトバンク 4G とウルトラスピード、 e モバイルの e モバイル LTE ですね、はい、いずれも通信料金は月3880円と横並びなんです。
みんな同じなんですね。
はい、みんな同じなんです。ただ料金は同じでも通信速度とエリア、そしてその接続した時の安定性というのが大きく違ってくるんですね。
そうなんですね。これ結構大事なんですよね、うん、
はい、
でそれからサービスを絞り込むときに注目すべきなのはモバイルルーター本体の価格と契約期間です、
はい、
例えばソフトバンクと e モバイルは端末の価格が実質的に0円となる代わりに契約期間が2年と長め、うん、
はい、
で一方 YMAX は契約期間が1年と短い代わりに端末によっては本体価格の負担が生じてしまいます、
はい、
で初期コストを抑えられるという意味ではソフトバンクと e モバイルという形になりますよね、
はい、あとね、ドコモの携帯電話ユーザーであればクロッシーのデータ通信があります。通常であれば月額料金は6510円なんですけれども、はい、プラスクロッシー割が適用されて月4505円になるからなんですね、
はい、
通信エリアの広さではドコモが非常に優位なので、地方に行く機会が多いドコモユーザーであればモバイルルーターもドコモを選んだ方が安心感はありますね。
そうですね、うん、 それから料金と同じく重要なのが実際の使い勝手です、はい、でそこでですね、編集部では東京、大阪、名古屋の3都市で実際に通信速度を測って、はい、どのサービスが優れているのかを調べました、はい、で実測値で目を引いたのはソフトバンク 4G の圧倒的な速さです、うん、はい、通信速度が下りで10メガ前後に達することが多くてですね、うん、平均30メガを超える地点というのもあったそうです、はい、同じ月3880円の通信サービスの中では突出した感じですね。
そうですね。とは言ってもですね、高速サービスに対応した基地局が整備の途中なんですね、はいはい、なのでどこでも安定して数十メガといったスピードが出るわけではないんですね、実際屋内や新幹線での移動中には 3G しか使えなくて、他のキャリアの高速サービスより遅いこともあったんです。今後の基地局の整備次第では大化けする可能性もあるかもしれません、
はい、一方ドコモ、ワイマックス、e モバイルですね、うん、これは通信速度では極端な差はなくて、うん、大体の地点で下りが2メガから4メガ程度でした、はい、まあ、これだけの速さがあればファイルのダウンロードも、まあ、よほどの大容量でない限りはストレスを感じない水準だと言えそうです。
そうですね。e モバイルはですね、その特筆すべき強さということではないんですけれども、バランスに優れてるんですね、うん、市街地でのつながりやすさではドコモや au に負けないんですね。走行中の東海道新幹線でも、まあ、そこそこ安定してたんですね、はい、十分な速さと安定性があって、通信料金が月3880円なのでね、ドコモより安いことを考慮すると e モバイルが最有力の選択肢と言えるかもしれません、
はい、週刊日経トレンディ後半も通信料金についてお話ししてまいります。
週刊日経トレンディ、今週はまだまだ下がる通信料金と題してお届けしています。
後半戦の最初はですね、格安 SIM カード、こちらを使った節約技です、はい、もう今やですね、パケット使い放題で月額490円という SIM カードがあるんだそうです ね。ちょっと驚きました。
本当に驚きですよね、はい、今使っているスマホの SIM カードを MVNO 仮想移動体通信事業者のカードに差し替えると、月々の通信料金は劇的に下げられるんですね、はい、まあ、いわゆる価格破壊なわけなんですが、それの先駆けになったのは日本通信が提供するイオン専用の SIM なんです、はい、通信速度を 100kbps に制限して月額980円というその破格の安さを打ち出したんですね、うん、そこに IIJ インターネットイニシアティブが128キロ月額945円ということで追随して、はい、さらにこの夏 DTI ドリームトレインインターネットが100キロ月額490円で最安値を更新したわけです。あ、
この月額490円で使い放題というのは DTI なんですね、
はい、でこの格安 SIM カードは最近使い勝手も向上してるんですね、はい、これまでは基本的にデータ通信専用だったんですけれども、日本通信が通話付きのプランというのを始めました。通話もデータ通信も1台で行えるので、メイン端末として使えるというふうに日本通信は話してるんですね。NMP に対応するので今までの電話番号も引き継げます。
なるほど。現在の MVNO は主にドコモの回線を使っています、はい、ドコモのスマートフォンならテザリングなどの一部機能は、まあ、使えなくなってしまうんですが、はいはい、SIM を差し替えれば使うことができます、うん、でドコモ以外の SIM ロックがかかっていない端末も通信方式が同じなら利用できます、はい、タブレットやルーター、あるいはですねプレイステーションビータみたいな端末でも使えたりと、使い道は幅広いようですね、はい、
1台で通話もデータ通信も完結させたいならばね、はい、通話プラン付きというのが必須になってくるんですね。
そうですね、
はい、この場合日本通信の B モバイル SIM、 イオン専用の安さというのが際立ってくるんですね、はい、通信速度は100キロに、ね、制限されるんですけれども、データ通信は使い放題で1365円分最大 32.5 分の無料通話がついて月額2270円で済むんですね。
ものすごい安いですね。
安いですねこれはねで追加料金はかかるんですが、高速通信を利用できるのも魅力なんですね。高速と低速を簡単に切り替えられるから、必要な時だけ無駄なく使えますよね、はい、ちなみにこの B モバイル SIM イオン専用は10月からは 150kbps に速度がアップします。
なんと速度 1.5 倍。ただ実際気になるのがですね、うん、100kbps で快適に使えるのかっていう部分なんですね。
まあそうですよね、はい、
実際に編集部が試してみたところ、うん、動画はさすがに厳しいものの、はい、メールやツイッターといったものでは不満のない速度だったそうです。フェイスブックあるいはウェブの閲覧といったものは画像が多くなると若干待たされるんですが、十分使える印象だとのことです。で結果としてテキストによるチャットあるいはメール SNS といったものの利用が中心なら OK という感じですかね、うん。これ機種変更した後余った端末にこの格安 SIM カードを入れて、うん、お子さんに持たせるっていう使い方もできそうだって本誌に書いてあって、はいはい、なるほどねって思ったんですけどね、
はいはい。一方でね、音声通話をしないもしくはガラケーとの2台持ちといった使い方ならば、はい、DTI のデータ通信専用 SIM のサーバーズマン SIM 3G100 が最も安いですね、はい。速度は100キロと遅いんですけれども月額490円でデータ通信というのが使い放題です、こちらも一時的に速度をアップさせることができます、
はい。さらに複数の端末を使う人は一つの契約で最大3枚の SIM カードが受け取れるというですね、うん、IIJ ミオ高速モバイル D ファミリーシェア1ギガプラン長いなが有力です、
はい。
こちらですね 1GB のクーポンがついて月額2940円で容量の追加にも対応できています、うん。でクーポンを使い切った状態でも128キロで通信できるので安心です。タブレットスマートフォンそれからゲーム機といったようにですね、こう複数のガジェットを持つ場合などに SIM をわざわざ差し替える必要がないので、回線を3つ契約するよりかは安く済みそうです、
はい。
さあここまでですねいろいろとお話を伺ってきましたけれども、うん、最後は結論としてですね、うん、利用タイプ別の最安料金というテーマで考えたいと思うんですが、
はい。普通の、ね、生活にかかる通信料金をいかに安く抑えるかっていうのは、はい、単純に値段を足し算しても本当の答えっていうのは見えてこないんですね、
はい。
スマートフォンをはじめとしてモバイル通信自宅の固定回線などの組み合わせを複合的に、ね、考えてこそトータルでの料金を大きく削減できます。例えば大手キャリアは自社の通信サービスを組み合わせると料金を割引というセット割を展開してるんですね、
はい。
でその中でも料金的に最もメリットが大きいのはやはり au のスマートバリューです。1ギガクラスの超高速な光回線とのセットでスマホ1台あたり1480円割引するっていうね、もう太っ腹ですよねこういうサービスは ね、他にはないんですよね、期限を切ったキャンペーン料金ではなくて標準サービスで展開してるんですよね、本気度が見えてきているという感じです。
またこのスマートバリューを適用すると月額5075円という激安価格でスマホを使えるようになります、
はい。
光回線とのセットが条件ですが au 光はマンションタイプなら4515円なので4人家族で全員スマホを利用するとスマートバリューの割引額は合計5920円、
う
ん。光回線が実質0円で使えてしまうんですよね。
そういうことですね、
はい。パソコンなどでモバイル通信をするのであれば iPhone5 ですとか WiMAX 対応スマホを選べばテザリング機能でモバイルルーターとしても使えます、うん。ただし iPhone5 のテザリングは先ほどもお話ししました通り通信データ量が月に 7GB までなのでご注意ください、
はい。あと一人暮らしでね毎日ネットを活用しているようなユーザーにも au の WiMAX スマホが最適な選択肢となってくるんですね。スマホとしてはもちろんなんですがテザリング機能を使えばねパソコンやタブレットのモバイル通信だったりとかあと自宅での固定回線代わりにも使えるわけですね、うん。この場合はスマホ1台ということになりますから、はい、スマートバリューは適用できないんですけれども月およそ7000円で料金も機能も一つに集約できるというのは大きな魅力ですね。
そうですね。
でこれにモバイル用途での利用エリアだとか通信時間を重視するならば e モバイルの LTE ルーターを合わせたり自宅でさらに高速な回線を使いたいならば au 光を加えてもいいですよね、
とは言ってもですね、様々な事情があって、au に簡単に移行できないっていう人もいると思うんですね。
そうですね。
でその場合まずドコモユーザーはクロッシー対応スマホをまずは選ぶべきだそうです、
はい。
フォーマよりも高速な通信ができてテザリングに追加料金がいらないということもモバイルで使う場合のメリットになります、
はい。
ただしクロッシーパケ放題フラットの場合は月7ギガでクロッシーパケ放題ライトの場合は月3ギガバイトというふうに通信データ量の制限がありますので自宅の固定回線代わりにはあまり向いていません、
はい。
でその場合は WiMAX ルーターとの組み合わせが最初の候補になります、
はい。
WiMAX ルーターというのはデータ通信量に制限がないのでモバイル通信用だけではなくて自宅の固定回線を兼ねることができます、はい。 ただ問題としては、家族がたまに自宅でネットを使う場合、まあ、当然ルーターを外に持ち出せないっていうことになっちゃうんですよね。
そういうケースだとね、 UQ の WiMAX 機器追加オプションというのが便利なんですね。毎月の利用料金に200円プラスするだけでね、同じ契約で WiMAX ルーターをもう1台使えるようになります。この2台のルーターを同時に使うことはできないんですけれども、例えば仕事でモバイル通信が必要な夫とね、自宅でたまにネットを使う妻といったような、そういう組み合わせならば十分対応できるでしょうね。
あ、なるほど。
こうしたようにね、その通信料金の削減というものには、各キャリアが展開するセット割引の見極めはもちろん必要なんですけれども、モバイルルーターを自宅で使うといったようなね、そのなんて言うんでしょう、発想の転換っていうのも重要になってくるわけですね。種類が増えてきた格安SIMカードも、まあ、駆使すればね、まだまだ通信料金を下げる余地というのはあるんですね。
この他にもですね、日経トレンディ10月号には得するスマホの選択術、あの端末の選び方ですね、はい、それから固定回線で下げる技といったように、あらゆる角度からの通信料金節約の技をご紹介しています。読むのは大変ですが、ぜひご覧ください。週刊日経トレンディ、今週はまだまだ下がる通信料金と題してお届けしました。
チェックマンズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、久しぶりに3週連続のご登場、チェックマンさんです。よろしくお願いします。
ヨーヨーチェキチェキチェックマンだヨ
ー。こんなノリの悪いラップって初めて聞きました。
チェキチェキ、
しかもも
ういいよ。
チェキですよ。
もういいよ。
チェキっ子か、あのインスタントカメラぐらいしかないですからね。
本日ご紹介いたしますのは、はい、インスタントカメラチェキ。
あ、それにつながるわけですね。なるほどね。
の新製品でも。
でもチェキの新製品っていまだに出るんですか。その、はい、ね、これだけデジタルカメラが安くていいのが買える時代に、
はい、そうなんです。それをご説明するためにはですね、まずチェキの歴史からお話ししなければならないんですけれども、うん、チェキの発売は98年
ですね。98年、
あのその後も、まあ、コンスタントに、新製品が出て、うん、まあ、一大ヒット商品のシリーズとして、うん、まあ、長らく人気を博してきた製品なんですけれども、まあ、この度新製品ということでですね、富士フイルムの発表を見ますと、うん、まあ、インターネットでの情報写真のやり取りが当たり前になる中で、うん、紙の写真をその場でプリントしてやり取りできるぬくもりというものが、まあ、今一度見直されるんではないかということで、今回の新製品に、踏み切ったようでございます。
まあ、実際その、ね、高校生の女の子たちが使ったりですとか、うん、あるいは大人ですと、あの結婚式の時なんかに、
はいはい、
あのゲストの写真を撮って、ね、そうそう、ね、メッセージ入れてなんていう使い方がありましたけれども、はいはい、まあ、そういう意味ではそのチェキはシナジーという感じなんですかね。
う
ん、
はい、そうですね。あのカラーバリエーションも豊富に用意されてますので、うん、まあ、これまでと同様に若い人たちを中心に売れるんではないでしょうか。
だいたいおいくらぐらいなんですか。
はい、現行の 7S というものがだいたい6000円ぐらいで安いところですと買えるので、これと同等にはなるんではないかなと、まあ、ちょっとオープン価格なのであれなんですけど、うん、まあ、なんで1万円は切るんではないかなというふうには思います。
はい、わかりました。それではチェックマンズスコア参りましょう。この富士フィルムの新しいチェキ、ホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、写真のぬくもりをもう一度
どう。
じゃあ7点ぐらい。
わかりました、7点。
なんか声がちっちゃいんですけど、その7点の消極的な理由は何なんですか。
あのチェキシリーズのヒット商品ということで言いますと、うん、あのご記憶かどうか、チェキプリンターというものがございました。うん、これは携帯電話から赤外線で写真を飛ばして印刷できるプリンターというもので、うん、まあ、これもかなり売れたんですけれども、うん、スマートフォンの時代になってで、まあ、ちょっと、まあ、要するに赤外線に対応しているスマートフォンが少なくなっていますので、例えばタッチしてデータを転送して写真を印刷するようなですね、次世代のチェキプリンターみたいなものが出てくると、これはまたもう一段の大きいヒットが見込めるんではないかと。
そうなりますよ、
ね、はい、個人的な、期待も込めて、はい、
わかりました。 ました。ということでチェックマンズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の今最も気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのは新しいチェキでした。チェックマンさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
通信料金大変でしたね。
大変でしたね、
はい、
実はですね今回の収録っていうのが終わった後にですね、iPhone5 に関する通信料金のプランっていうのが au それからソフトバンクと相次いで発表されてですね、
はいはい、
この内容を盛り込まないわけにいかないだろうという編集長の鶴の一声でですね、
はい、
急遽スタッフが再結集して取り直したと、はい、
そうなんですよね、はい、切羽詰まった中でどうしようかなと思いましたが、でもやはりこのね情報をお伝えすることが大事だろうという判断をいたしました。
ですよね、
はい、
ちなみに日本通信の B モバイル SIM、うんうん、イオン専用も、はいはいはい、ほぼ同じタイミングで100キロから150キロになるっていう発表もあってですね、
はい、
通信業界の料金プランですとかサービスの内容っていうのは日々刻々と変化してますよね、
うん、そうなんですよね。やはりここはお客さんを、ね、奪い合うというようなところが非常に盛んになってきてますんで、うん、各社必死なわけですよね。
ですよね。
そうすると1社が出すとその次に対応してっていうところで日々動いていくっていうのが、まあ、通信料金っていうことになってきているわけですよね。
そうやってですねどんどんどんどんこう料金体系が複雑になっていったりすると、うん、何らかの指標っていうのが必要になりますので、
はい、
まあ、そういう時にこそ、うん、週刊日経トレンディだけではなく、うん、日経トレンディ本誌、
はい、
それから日経トレンディネット、うん、それからスマートフォンアプリの日経トレンディデジタルをですね、うん、ご活用いただければと。
そうですね、
営業メッセージで締めたいと思います。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。